詩編の142編1章から 1から6節までです。聖書朗読をいたします。142番1節から。私は声を出して主に呼ばわり、声を出して主に願い求めます。私は御前に我が嘆きを注ぎ出し、御前に我が悩みを表します。我が霊の我が内に消え失せようとする時も、あなたは我が道を知られます。私の彼らは私を捕らえようと私の行く道に罠を隠しました。私は右の方に目を注いでいましたが、私に心を止める者は一人もありません。私には酒どころがなく、私を顧みる人はありません。主よ、私をあなたに呼ばわります。私は言います、あなたは我が酒どころ、生ける者の地で私の浮くべき分です。どうか我が叫びに御心を止めてください。私は甚だしく低くされています。私を責める者から助け出してください。彼らは私に勝って強いのです。以上でございます。
おはようございます。毎日暑いですけれども、こうして礼拝が守られることを本当に感謝いたします。私たちは今ここに何十人かの人の中におりますよね。そして寂しくない、一人ではないからと思っているかも分かりませんけれども、今日の説教の題のところに孤独の苦しみの中で、なんかこう文学的な名前をつけましたが、孤独、寂しいっていうのはどういうことでしょうか。大勢人がおるから寂しくないのでしょうか。私たち人間は大勢の中にあっても、ああ私は寂しい、一人ぼっちなんだっていう孤独感を持つことがあります。またどんなに仲のいいご夫婦であったとしても、兄弟姉妹であったとしても、やっぱりちょっと心が通わない時があると寂しい、どうして分かってくれないんだろうか、親子であってもね、えそんな時に何とも言えない寂しさを感じます。孤独です。ですから、私たちにはこの孤独っていう言葉はついて回りますね。今読んでいただきました詩編の142編と書いてるこの下のところがとっても大事な箇所だったんですけど、私が読みます。ダビデがホラ穴にいた時に読んだマスキールの歌、祈りと書いています。ホラ穴にいた洞窟の中に、真っ暗い洞窟の中にたった一人でおった時に、孤独の中におった時に歌った歌なのだ。マスキールと書いているのは教えられた歌、その中で教えられたこと、教えの歌っていう意味ですよね。何を教えられたかっていうことを、まあ、今日は見ていきたいと思いますが、これを書いたダビデっていう人は本当にそのようなたった一人なんだという経験をした人でした。敵がいろいろな計略を持って彼を追い込んで追い込んで もう非常な苦しみの中に陥れてしまったわけです。そして彼は洞穴の中に逃げ込んで、家じゃないんですよ、土がある洞穴です、ジメジメした、その洞穴の中に逃げ込んで、自分の側には誰も私を助けてくれる人はいませんという気持ちになったんですね。でその中からお祈りを捧げたのです。本当に冷たい土のほか何もない場所で、私たちはいろいろなことに苦労します、そして努力をします。でも人が分かってくれない、どうしていいか分からない、戦火が尽きた時に一体誰に助けを求めるのでしょうか。頭では分かっています、神様ですとこういうふうに言いますけど、心から本当に自分が寂しい、誰も私のこと分かってくれないっていう時に誰に叫び求めますか。ダビデがこの一節二節に書いています。ダビデの叫びです、祈りです。何を彼は言いましたか。私は声を出して主に呼ばわり、声を出して主に願い求めます。私は御前に我が嘆きを注ぎ出し、御前に我が悩みを表します。日本人は特に我慢強い人種です。人の前では泣きません、また自分自身でも我慢するかも分かりません。でもここで言ってる御言葉は、神様の前に泣きなさいって言ってるんです。注ぎ出しなさいって、あなたの悩みを、苦しみを、痛みを。ダビデは神様の前に悲しみを注ぎ出して祈ったのです。こんなことを言ったら神様に申し訳ないだろうかなんて思わないで、今の苦しみを、今の痛みを、今のことを、叫びを、悩みを注ぎ出して祈った。その時には、助けてはいなかった、私の右の手には、私は右の方に目を注いだ、見回したけれども私に心を止める者は一人もありませんと言っています。助けてもいない、もう一人も私を見てくれる人、私のことに関心持ってくれる人、私にインテレスを感じてくれる人はいないんだ、全く見捨てられてしまったような感じになったんですね。昔の聖書の訳では、私を変える者は一人だになしと書いています。私たちも時々ありますよね、なかったら感謝ですけれども、どうして私のことが分かってくれないの、私に心を止める者は一人もありません、私を顧みてくれる人は誰もない、家族の中にも、あんなに親しい友達の中にも、本当に私の気持ち、私の悩みを分かってくれる人は一人もいない。これは人間が誰でも感じることです。私に心を止める者は一人もいません。どんなフェスタの中にあっても、私の本当の気持ちを分かってくれる人はいないと思う時がありますよね。誰も私のこと分かりませんというこの気持ちは、悩みのうちでも最も恐ろしい種類のものです。なぜなら、多くの少年少女の非行、悪さに走ることね、あるいは家庭の不和、あるいはまあいろいろあるでしょうね、誰も分かってくれないから死にますという自殺もそうでしょうか、犯罪、そういうふうなものの根源は、誰も私のことを理解してくれない、私は寂しいっていうところから起こることですよね。その孤独の時を、ただ寂しい、どうしようよもないと受け止めるのでしょうか、仕方がないと思うんでしょうか、もう拗ねて もうどうなってもいい、誰も私のことは分かってくれないんだからと自暴自棄になるのでしょうか。ダビデはどうしましたか。五節からずっと書いてありますね。その孤独の中で彼は神様を見出したのです。あなたは我が酒どころ、この世のどんな酒どころにも勝って安全な場所はあなたです。そして私のより頼むべきお方はあなたです、とこの五節のところに信仰の告白をしております。ダビデはその孤独の中で神様を見出して、神からの慰めを見出す素晴らしい時と変えたのです。拗ねてしまわないで、見捨てられたとがっかりしないで、ひがまないで、誰をも恨まないで、神様を見出したんですよね。そして彼はその孤独の中にあって罪に陥ることがなかったのです。生涯のただ一つの自分の浮くべき分である、それは神様あなたです。彼を迫害する者、彼を苦しめる者から救い出して助けてくださいという祈りをしたのです。人間関係から、物質的なものから、あるいは病から、あるいは心の苦しみから、まあいろいろなことから、助け出してください、あなたこそ私の酒どころであり、あなたこそ私の浮くべき分です、と信仰の告白をしたのです。神を酒どころとして、その助けと救いを祈り求めました。ということは、人にも自分にも頼らないということを表したのです。私たちは知らず知らずのうちに人に頼ってしまってはいないでしょうか。いや、神様を信じて神様だけに頼っていきますと言いながらも、あの人がどうにかしてくれるだろう、あの子が何とかなんてしてくれるだろう、この人にこうしてもらおうとか、いろいろなことにおいて人を頼ってはいませんか。もちろんお願いすることは大事なことです。でも人に頼って、その人に期待をかけて、その通りにしてもらえないとどうなりますか。その人を恨んでみたり、憎んでみたり、失望したり、裏切られたと言って腹を立てているのではないでしょうか。その結果、失望、落胆、そしてもうどうしようよもない孤独に陥ってしまうのです。分かってくれてたと思った人が分かってくれてない、寂しい。人に頼っている間は本気で神様に頼っていくことはできないのです。本気で神様に呼ばわって頼っていくときに、神からの豊かなあしらいを受けることができます、とこの詩編の終わりの方では書いてあります。人が苦しみの中で神に目を向けるときに、僕はその悩みが前に考えておったほど大きくなかったっていうことを見出すんですね。自分が想像していたよりも、なんだこんな問題だったのかと気がつくことがあります。そして、私たちが神様の救いを、そうだ神様あなたによって私は満たされていますと本当に感謝して、涙の顔を輝かすときにどうなりますか。この詩編の最後には、正しい人々は私の周りに集まるでしょう、とこう書いています。その人がその悩みの中から戦って勝ち抜いていったときに、 周りの人がその人の変わりようを見て、その人を尊敬して集まってくるっていうのです。あの人がいない方がいいよねって言われるのと、あの人のところに行ってお祈りをしてもらおうとか、あの人のところに行ってお話を聞いてもらう、だいぶ違いますよね。だから私たちは苦しみにあったことは私にとって良いことでした。それによって私は神様の掟を学びましたと詩編の記者が他のところで読んでおりますけれども、孤独の中の苦しみ、恐れる必要はないんです。私は一人だけなんだと心配する必要はないんですね。その心配の心をそのまま神様に向けて、神様どうぞ私を助けてください、私のこの涙を読んでください、あの人に頼りこの人に頼って失望しました、どんなに愛し合ってる夫婦であってもいつかは別れなきゃいけない時に、その相手にだけ頼ってたらどうしますか。その相手を通して神様に目を向けていないと本当に寂しくなる。ですから私たちは御言葉を信じて、私は決してあなたをみなしごとしない、一人ぼっちにはしないとおっしゃったイエス様の言葉に従っていきたいと思います、ね、お祈りいたします。私を人やから出し、皆に感謝をさせてください。あなたが豊かに私をあしらわれるので、正しい人々は私の周りに集まるでしょう。恵み深い天のお父様、私たちは生きていく上においていろいろのことに出会います。本当に一人ぼっちだと寂しさを覚えることも確かにありますけれども、その寂しさの中で神様と交わることを教えていただいて心から感謝いたします。花の息の出入りするものに頼ってはならないという言葉で教えられていながらも、知らず知らずのうちにあの人この人あの子この子と本当に人間的な思いになりやすいものですけれども、どうぞそこを卒業させてくださって、神様の恵みの中に居合わせていただき、そこから勝利を持って多くの人々に証となっていくことができるようにお助けください。今日は後でご自分のところにお帰りになられる御兄弟のお証もお聞きすることになっております。すべてをお導きください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。